場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティの相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
相場さん、先週末はアメリカの、ね、失業率も大変な数字が出ましたが、こういう状況が続くと、はい、もう多くの企業が大変な状況になっていってしまいますよね。
そうですね、大変ですね、はい、で一番今大事なのは、キャッシュを持っていること、
はい、
あの前の前の前の前にお話したように ANA は、はい、まあ、もう空売りでもう手じまいました。ずっと取ってました ANA。 それであの ANA は、自己資本比率が高いから、
はい、
要するにあの借り入れよりも自分で持ってるものの方が多いから、大きいから、
はい、
つまり自己資本の比率が高いから ANA は大丈夫なんだって言ってる、まあ、ある大学の先生がいたわけですけど、はい、このやっぱり学校の先生は、自分で大学を出て大学院に行って、
はい、
そして、論文を書いて先生になったわけだから、はい、経営の経験がないわけですよ。
そうですね。
で、ね、実際に ANA 電話したらやっぱキャッシュありませんと、借り入れするんですと、つまり自己資本比率が高くてもキャッシュが少なければあの会社は給料払えない、それから固定費払えないんで終わっちゃうんですね、はいはい、だからあのやっぱり専門じゃない、経済の専門だけど実際そういう資金繰りの専門じゃない人が何かコメントすると非常に恥ずかしい思いをすると。
あ、
でもう一つありましてね、こういうことですね。企業、日本の企業全体の貯蓄、つまりあの内部留保ってものすごく多いんですよ、
はい、
何百兆なんです。だからある大学の先生がまたこれ間違ったこと言ってる、内部留保が企業は日本では要するにマクロでは多い、
はい、
借り入れよりも多いわけだから大丈夫だと、
はい、
だから内部留保したものを社員に配ればいいんだって言ってるけど、
はい、そんな簡単に、
うん、マクロではそうなん、
はい、
持ってるとこは持ってるだけで、はい、持ってないとこは内部留保ないから、はい、社員に払えないじゃないですか。
もちろんそう
ですね、経営者は内部留保があるんだからそれを社員に吐き出しゃいいじゃないかって言うけど、
はい、
内部留保ない会社は払えないし、はい、ある会社はそもそも給料払えてる、
ね、
しかも家賃も払えてる、はい、だからマクロで捉えてミクロのことを言っちゃうとそれ間違いで、はい、それはある有名なコメンテーターの人、
ああそうですか、
某放送局出身で、
はい、
有名なコメンテーターの人も同じこと言っていて、昨日俺雑誌で見て、あ、この人分かってないな、
はい、
だからいろんなことを分かったふりしてコメンテーターの人、俺もそうか
そうなん
言うけど、
はい、
自分の専門じゃない部分について、あれ俺から見たらもう絶対おかしいね、超有名な人よ。
そういう意味では今もういろんな情報がこう飛び交ってますからね、うん、
なのでできればその道の学者っていうよりは専門の部分をやった学者さんの方がいいかもしれない。あの勉強だけしてると、要するに例えばね、ラジオ日経の解説員から、はい、例えば何かやったって、だって経営したことないか分からないじゃないですか、はい、さっきの人ラジオ日経じゃないですよ、うん、で、なんていうかな、だから専門と現実を両方分かってる人かな、実務をやった大学の先生とかは多分いろんな研究、実際に使える研究をしてると思うけど、ひたすら研究だけの人は多分現場が分かってないから、例えばなんだ、船がさ、俺も専門じゃないからあれだけど、船がなんだ、なんとかが船がいっぱい患者が出たじゃないですか。
あ、そうでしたね、ダイヤモンドプリンセス、ね、うんうん、
ダイヤモンドプリンセスもね、はい、あの時に世界中がさ、
はい、
ずっと閉じ込めといて人権蹂躙だとか言ったけどさ、結局あれ他の国も結局最後閉じ込めたし、
はい、
それで良かったっていう可能性もあるわけじゃないですか、はい、あのまま出ちゃったら大変だもんね、というようにね、専門じゃない人がなんかいきなり潜入してさ、なんかこれはおかしいとか言ってるけどさ、
はい、
やっぱ専門家ってすごいと思うね、現場を知ってる専門家、
ね、
なので株式の情報にしても、はい、自分でトレードしてなくって、
はい、
で知識だけ いくら言ったってこれちょっと現実味がないし、だからそれ以外の分野についても多分そうだと思うんですね。だから今家にいるといろんな情報が入ってくるけれども、
はい、
やっぱり現場を知っている専門家の話をできるだけ取捨選択してそれを聞かないと、はい、いろんなでヤフーニュースとかに載ってたりさ、それからグーグルのニュースとかに載ってたりすると全部本当のような気がするけど、あ、結構危ないっていうかね、 なんていうかな、あの本当
全てがもう事実かどうか
っていう、事実とは限らないね、俺びっくりしたね。だ俺の記事も危ないね
そんなことないですね、うん、
は
い、
なんで俺の場合はおよそ値動きについては大丈夫、それ以外俺がピーチクパーチク言ってるのは多分違うのかもしれないということですね。
まあでもこういう時ですから、しっかりこう情報のね、取捨というか、しっかりと見極めていただきたいと思います、
はい、ということですね。
はい、さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中、詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンドは登録制になっていますので、番組サイトのバナーからお願いします。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからどしどしお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあこのコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります、
はいはい、では現行、
はい、それでは今日の相場振り返ってまいりましょう、はい、11日の東京株式市場で日経平均株価は3日続伸し、前の週末と比べ211円57銭高の2万390円66銭と、3月6日以来およそ2ヶ月ぶりの高値水準で終えました。年初来高値から安値までの下げ幅の半値戻しの水準2万318円を終わり値で上回りました。国内で間もなく段階的に緊急事態宣言の解除が進むとの期待が買いを誘いました。前の週末のアメリカ株が経済活動再開への期待から大幅上昇したのも支えに、海外の短期筋が先物の買い戻しを進め、日経平均の上げ幅は350円を超える場面がありました。安倍首相は午前の衆院予算委員会で、国内の新型コロナウイルスの感染拡大ペースが鈍化しているのを踏まえ、収束への道を着実に進むことができていると述べました。重点対策が必要な特定警戒都道府県を除く34県で14日の一括解除を政府が検討しているとも伝わり、経済活動の再開を見越した買いが入りました。日経平均が2万500円を上回る水準では利益確定売りが強まりました。足元では経済活動再開の期待先行や売っていた銘柄の買い戻しを背景にした株高の側面が強く、ファンダメンタルズの改善が具体的に確認できるまでは中長期の投資家は買いづらいとの見方が多くなっています。最近の相場上昇ペースが速く、短期的な高値警戒感が強まったこともあり、大引けにかけて伸び悩みました。東証一部の売買代金は概算で2兆2098億円、売買高は13億1355万株、東証一部の値上がり銘柄数は1728と全体のおよそ8割を占めました。値下がりは398銘柄、変わらずは45銘柄でした。はい、
はい、ですね、
2万500円をね、うん、一時上回る水準につけましたけども、
ね、前回のこの番組でお話したのは、はい、まあ、日経は強いでしょうと、はい、上がってきますよと、で目標が2万1000円だったり、はい、2万1500円だったり、まあ、頑張っちゃって2万2000円ということをお話ししていまして、はい、そういう動きになってます、
はい、
で、例えばですね、津田さんにこれ見ていただきたいんですが、はい、これ日経先物のチャートなんですが、今日で3日連続陽線なんですね。
そうですね、うん、
で4日前、5日前に1回2万円を超えました、
はい、
その後陰線で2万円を割った、つまり一瞬2万円を超えて1回割ったんです、はい、陰線1本。ところがね、その陰線の翌日も陽線出ちゃって、
そうですね、
うん、しかも20日線に当たって下髭、
ええ、
ですから2万円をここを思ってください、あの津田さんもリスナーもね、はい、2万円を超えた、
はい、
その後2万円を1日割った、
はい、
で割ってそこから 戻していって2万円を、2日後に超えたんです。つまり、はい、あるところを一度割ってもう一度回復したときはですね、これは強いと見ていいんです、はい、だから今日はもう寄り付きから買ってっていうわけです、まあ、これ前回のこの番組でお話しした動きになってるわけですね、
はい、
で実はね今回の大底からですね、大底から一旦あの20日線まで上げました、
はい、
うん、この時は 1,2,3,4 連投だったんです。でそれ以降で、3連投がね、なかったんです、ところが先週3連チャンあったわけです、3日連続陽線で2万円を超えて、で1回下げて、はい、また3日連続で今度は2万円上新記録作ったわけですね、はい、つまりね3日連続で上げるとやっぱ強いわけですね、うん、で逆に言えば陽線が2本出て翌日陰線になっちゃったらまだ相場は本物じゃないっていうことです。したがって先週3連チャンして2万円超えた時に俺はもう上がるって思ったわけです、
はい、
ところが翌日陰線になって相場白外れたって思ってるやつは浅はかで、
はい、
あの3連続陽線の後1本か2本陰線出るのよ、
はい、
でその後が強いわけだから俺買ってるもんねということなんだよね。じゃあだからもうこれ強いですよ、
N になってますからね、
うん、そうそうそう。で先週の3連投、
はい、
陰線1本、今週、先週初期の3連投、はい、陰線1本、先週末から今日までの3連投だから強いんですよ、はい、だから空売りしてる人はあの結構やられちゃってますね。
そうですね。
でこの原稿の中にね、上から 1,2,3,4 段目の、
はい、
4段落目の2行目に売っていた銘柄の買い戻しを背景にしてした株高の側面が強く言ってるんだけど、はい、あのまあプロはね、プロっていうかその機関投資家の売りっていうのはあると思う、ヘッジファンドの売りっていうのは確かに買い戻したと思うんだけど、はい、個別株に関しては、そういうことはあまりないかな。なぜならば個人が信用取引口座を開いてる割合ってものすごく少ないんですよ。つまり日本において、海外も空売りっていうのはその両建てはできませんから、日本においてね、日本は両建てできるんですよ、
はい、
アメリカとかできないんです。売ったら売ってんだからなんで買うんだってアメリカ人は思うわけ。でも日本人は買っている中一時的な下げか本当に下げるかわからないから売りヘッジを同時に入れるっていう米相場の先物的なやり方が日本の株にあるわけですね。それでね、要するに日本において株の信用取引の口座を持ってる人ってものすごく少ないわけなんですよ、だから、まあ、その少ない人が買い戻したんだと思うんですね。だから圧倒的にそれが優勢なわけじゃなくて、売りの買い戻しが圧倒的に優勢なわけじゃなくて、やっぱり買いたい人が買ってきたんだろう、要するに、買っていてものすごくやられちゃった、でも株好きだからまた上がってきたんで買ったっていう人も出てきた、それから当然その外資系海外投資家の買いも当然入ってきたと思いますから、
はい、
まあ、一部の空売りの手仕舞いの、まあ、やや小さな踏み上げプラス、はい、たくさんの買いっていうのが今日の分析としては、現場をやってる専門家としては、
はいはい、専門家的意見としては、
これ書いた人は記者さんだからやってねえか分かんねえ、はい、ただねこの、 あの文章すごくよくってね、いろいろいいとこがどんどんいい感じになってきてますよね、というところで少し褒めておきました、
はい、
それから最近の相場上昇ペースが早く 短期的な警戒感が高まったと、ただね引けに伸び悩むというのはねどんどん上がってる時も同じなんですよ。
あ、
うん、例えば陽線が10連続陽線が出た時って、
はい、
今日の終値の上に、
はい、
翌日の始め値があるっていうことはないです。陽線同士が重なり合ってで10連投とか20連投だから大暴騰するときも、あの翌日は今日の引けより安く始まって、
うん、
で結局上がっちゃう。3日目も、今日の引けよりも安く始まって結局上がっちゃう、
はい、
それがロウソクの重なりで10連投20連投するわけですから、引けに伸び悩んだから警戒感が入ってるとか弱くなったっていうのは違うと思います、
はい、
ね、だから今日引けに伸び悩んだから今後弱いということではないわけですね。それは当然一日の中で売りも出るしということです。だからその引けで伸び悩んだことを思って手締まってしまったり売りを入れてしまうとまたしっぺ返しを食らえますから、
はい、
ザラバは見ないで、
はい、
引けが終わってロウソク足の重なりと角度と、ね、陰陽の出方と移動平均線を見てやっていくというのが いいんじゃないかなと、
はい、終値ちゃんと見 て,
見てです
日中の値動きにあまり左右されるなと、
うん、だってこれ引けにかけてさ警戒感で弱まったからさ空売り入れたら多分持ってかれちゃうぜ。
そうですね、
うん、それでね、他のちょっと銘柄を見ていこうと思うんですが、
はい、お願いします。
私はこの番組で2週間前かな、
はい、
ドル円の売りを入れてますということ、はい、つまり円高を見越してますという話しましたが、はい、今朝朝一で、はい、ドル円の売りを手締まいました。バッチリ利益出てますね、
はい、
ということです。で今度ドル円に関しましては、
はい、
60日線20日線、はい、5日線の順番で全部の線がね、下がる順番になっていますが、はい、5日線が20日線にかかってきますので、弱い中の上げと今は見ると、うん、ところがこれローソク足が20日線の上に出るようになると、はい、もしかしたら円安にこのまま行っちゃう可能性があるのと、うん、5日線、20日線の上に今下から上がってきて20日線に陽線でくっついてますから、これが20日線の上に明日も出て、で 2,3 日円安になって2日ぐらい下げて戻ったら、これは今回の日経と同じ本格的な円安になっちゃいます、うん、はい、それからもう一つは、上から60日線20日線が下を見て、その下の5日線だけが20日線につこうとしてますから、
はい、
今晩明日と2連続陰線が出たらまた 円高に逆戻り、
はい、
でその円高に逆戻りしながら106円という前回の底でもう一度陽線が出たら、そこが今回の円高の底、
はい、
そこが
そこ
です。そういう読み方をするわけです、
はい、
それから原油がね、だいぶ暴落したがすごい戻ってきました ね戻ってきました。私はね原油の売りをね、先月の末に大底で、これはまぐれだけど手締まえてます、
う
ん、で今度ね原油はこれ今 1,2,3,4,5,6,7,8,9 今日で9日目なんです上昇ね、はい、だからこれで軽く押してもう一度上がってくれば、もう一度上がって直近3日前の高値を超えてくれば原油もこれ高くなってきます、
はい、
でその可能性は、あるかな、いろいろほら解除が解けてくるということでね、それからニューヨークは高いですね。ただニューヨークと日経の違いはね、ニューヨークは 1,2,3,4,5,6 7日前の高値をまだ超えてません、
はい、
日経はもうそれを超えちゃって、はい、ここ大底、この間の大底、本当の大底からの一番最高値です今日はね。だニューヨークがもし、1,2,3,4,5,6,7 6日前と7日前の高値を今晩か明日か超えてきたら、日経もその後ビヨーンといって予定通り2万1000とか2万1500円という話になってくるでしょう、はい、だから今晩のニューヨークはすごく注目です。お風呂入りながらニューヨーク見ていただくと最高にいいと思いますね。
なんででしょうかね。
ニューヨークだからだよね。
ニューヨークだからですよね。
そうそう。そんな感じ。それからね、俺ゴールドを今空売りを大量にやってますね。
金もお願いします。
これは1750ドルにツーンと1ヶ月前に当たって1回下げて、はい、もう今度は1750ドル超えないでツーンと下げて、だんだん高値を切り下げてきてます、
はい、
ですからこれ1700ドルを割ってくると、もう完全に20日線の下にローソク足と、5日線が入ってますから、
はい、
結構弱いですね、うん、これはもうちょっとね、頑張ってます。長丁場でね、ただ今、はい、本気で戦っているところだから、あまりこの番組で言うのは控えておきましょう。
わかりました。
というところですかね。こんなところかな。で個別銘柄はこの後、
はい、
ご紹介します。
はい、わかりました、はい、以上相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあこのコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます、はい、今日はどんなお話でしょうか。
今日はね、でかい声で言うぜ、
はい、
やっぱり、
はい、
あれエコーかかんねえかな。
あ、エコーじゃ、
やっぱりパリパリパリパリ、やっぱり
やっぱり
業績じゃないでしょっていうのが今日の、例えばね、ちょっと津田さんにこれを見ていただきたいんですが、
はい、
ここにですね、鳥貴族、
はい、
焼き鳥屋全国で 3,400 店舗やってますね、はい、鳥貴族のチャートが出てます、
はい、
これ楽天証券のチャートなんですが、今日も暴騰してます。
そうですね、9点
プラス 9.74%、 165円高、
はい、
ガーッと上がってますね。鳥貴族今日インターネットで調べてきましたが、まだお店は再開していません、
はい、
つまり業績は基本売り上がってないんだからゼロです。
上がりようがなかなかないですよね。
家賃がかかって、人件費がかかって、固定費がかかって、売り上げ基本的に今ゼロです、
はい、
それなのに株価は暴騰してます。
なんででしょうね、うん、
これはだから期待感です。もっと言えば、
はい、
鳥貴族を買う人が多かったから上がって
売上ゼロなのに上がってる、はい、つまり業績じゃないんですよ。ところが今これ顕著でしょ。これ文句言う人いない。だって売上上がってない、まあ、FC の一部は売上上がってます、はい、厳密に言えば。ただほとんどの店舗が閉じているのに株が暴騰してるっていうことは業績じゃない。うーん、
まさにその通り。
買いたい人が多い、
はい、
でこれを今言うとみんな分かってくれるけど、平常時に言うとやっぱり業績だっていう人が多く出てくるわけです、うん、平常時に言うと分かんないからどっちか。でも今分かるよ、完全止まってるのに暴騰してんだから。
そうですね、う
ん、これでねリスナーの方もよくご理解いただきたいんですが、株はね業績というよりは業績を見ていいと思った人がたくさん買うから上がるんだけど、うん、業績を見ていい、どんなにいい業績でもいいと思わなければ買う人がいなきゃ上がらない。
あ、
逆に決算発表ものすごく良くても、材料で尽くして思う人が多ければ下がっちゃうし、決算発表ものすごく良くてまだまだ大丈夫と思う人が多ければ上がっちゃうわけですから、業績じゃない。じゃあ業績じゃないとなると何なんだっていうと需給なわけですよ、はい、買いたい人が多ければ上がるし売りたい人が多ければ下がる、はい、じゃあ買いたい人がなんで多くなるかっていう元が業績かもしれないけど、業績によって買ったり買わなかったりするわけだから、で一方 ANA なんてのは売上上がってなくて、売上ちょっと上がってんのかな、ちょっとは飛んでるからね、でもやっぱり下がってちゃってるわけですよ、はい、今日あの空売りてしまいましたけれども、それで、じゃあどう我々どうしたらいいかっていうと、流れについていくしかないわけですよ。
あ、
下がる前に、まあ俺下がる前に俺金売ってるけど、それはまあ ある理由があるからなんだけど、はい、その流れについていく、今上がってるんだから買えばいいじゃんっていうね、で今下がってるんだから売ればいいじゃんという話ですよ。つまり上げ始めてから買う、下げ始めてから売れば基本トレンドに乗れる。次、上げ始めたから買ったけど下がっちゃったということはまだ上げるトレンドになってないんだから、
はい、
一つ待つか下げなのかな、うん、あるいは下げ始めてきたから売った、ところが上がっちゃった、下げ始めてトレンドが下げなのに売ったんだから下がるはずだ、
はい、
ところが上がっちゃったということは一時的な上げなのか、やっぱりトレンドが上げなのかなんです。だから基本は下がってるところで売る、上がってるところで買う、でそろそろって思って早めに、下がってる時にそろそろって思って早めに買っちゃうと大体下がっちゃうし、
そうですね、
上がってる時にそろそろと思って早めに売っちゃうと大体上がっちゃうわけだから、はい、それ多分皆さん経験してるし、俺ももう嫌というほど経験したわけだけど、はい、そういうだから流れを見るしかないですね。業績じゃない、じゃあ需給だ、じゃあ需給だってさ、世界中の投資家にあなた今日買いますか買いますかって事前に聞いて回って自分で統計取って、よし買いが多いから俺は買いだって入れるわけいかないんだから、はい、であればみんながどうしたかを見て後についてくるしかない、はい、で一つ一方向にできたトレンドっていうのはなかなか崩れないです。ただ問題は上に行くか下に行くか分からないような動きで上に行ったやつは下がっちゃうかもしれないし、うん、上に行くか下に行くか分からないような動きで下に行ったやつは上がっちゃうかもしれない、はい、じゃあ上に行くか下に行くか分からない動きって何かって言ったら、移動平均線同士が接近、いや英語使っちゃう、
接近
接近、移動平均線同士が接近してるっていうことは、はい、過去5日間の平均と、20日間の平均と60日の平均がほぼほぼ同じっていうことは、どっちに触れ、要するに動きが、トレンドがどっちに触れるか分かんないっていう状況だから、ここで下がっても売ると上がっちゃうし、上がっても買うと下がっちゃうから、やっぱり安全なのは、ある程度トレンドができた中で一旦上げたんだけど、やっぱりしぼんだってここですね。
はい。
ね、取引族で言ったら、先々月の中盤の一旦の上げの後の下げですね。これは取れるわけです。ということで、まあ、基本中の基本、これ物別れだったり、はい、ということですね。次見ていただくと、今度これ、俺の実際の売買明細、くっついてます。これ、くっついてます、これね。まさに空売りで入ってます、
はい、
ラジオの方には今見えてるかどうか分かりませんが、私は東洋水産、
はい、
これの空売りを、現在保有してます、
はい、
だから皆さんはやらないでください、
はい、
私が明日大量に買い戻すかも分かんないんだから、
はい、そうですね、
似たようなこの考え方を学んでほしいんですが、はい、東洋水産の空売りを入れた理由は今、週足を津田さんに見てもらってますが、はい、週足がですね、ここ 1,2,3,4,5,6,7、ここ7週間、
はい、
約1ヶ月ちょっと、
はい、
5,500円に行くと上髭で下がっちゃう、はい、 5500に行くと下がっちゃう、はい、5500に行くと下がっちゃう、
抑えられてますね、
だから5500円近づいて日足ベースで弱ってきたら売るぞっていうんで売ってきたわ
けです。ああ、なるほど、
う
ん、
こういうアイデアです、
はい、
そうとリスナーの皆さんもやっていただきたいのは、日足だと忙しくなっちゃうんで、週足とか月足でだいぶ上がってきて、で500円とか、
はい、
今回5500円だけど、そういう500円区切りとかね、
節目
のところで、はい、ツンって言ったけど負けて、ツンって言ったけど負けて、ツンって言った時で負けて、まあ負け過ぎちゃったやつは終わりだけど、まだ途中かなって言ってツンって言った、
はい、
で日足で弱ってきたら売りを入れると。
あ、
で今日ね、どうなってるかっていうと、
はい、
現実にこうなってます。
日足では、
日足では今もう5000円、はい、約5000円5000何十円です。俺5500円から売ってるから、もう480円とか70円とか取
れてます。そうです ね。
じゃあ今度これ日本水産どうなるかっていうと、緑の線引いてありますが、5000円今度は上のツンツンが5500円だったら、下のツンツンが5000円だから、
はい、
5000円になったら一旦収まっちゃうかもしれないんで、
ええ、
明日ぐらい私は日本水産の空売りを手締まうかもしれません、はい、ただ今度5000円を割ってきて、
ええ、
割ってきて売るともう一回上がっちゃうかもしれないから、
ね、
5000円を割った、
はい、
割って翌日戻ったんだけど、
はい、
超えられないで下がったとこは売りなんです。
そこは売りですね、
う
ん、
で次にもう一回言いますね、
はい、
これ板、これは洗濯板みたいな、これは実は実際ね、俺は評論家じゃないから、
はい、
ここでじゃあたくさんね、10万株の売りが、まあ、5000株ずつ、何回かに割って売りを入れるとかね、
はい、
できるかどうか。例えば5万株の売りっていうと、午前に5000、午後に5000で、5日間やれば売れるわけですよ。はい、で、さっきの週足だから、5日間ぐらい売れるから、5万とか10万とか売れるわけですけども、
はい、
見てください。板、1回にできるのは、ここ見ると、
はい、
5080円で1300株、5090円で3300株の売りが出てるわけです、
はい。
ところがね、買うのがね、これ5060円とか5050円、100株しかないから、
はい、
そう、この辺取り込めば、2万株ぐらいは売れるわけですよ。
はいはいはい、
まあ、1回には売れませんけれどもね。つまりね、板見ないと、
うん、
自分はやる気満々でも、板ないのにやっちゃうと、自分で値段下げたり、自分で上げちゃったりするから、
そうですよね、
それからよく、これは投資顧問の皆さんは、善良な人たちの方がほとんどだと思いますが、はい、一部悪質な人たちはこの板がほとんどないのに自分で買い上げて、買う前のキャプチャー取っといて、ガーンと上がったらこんなに上がったって俺の推薦だって言ってんだけど、板ないのにそんなのだって自分で演技でできちゃうわけだからということですね。次、中外製薬、
はい、
ね、これもリスナーの方後で見ていただきたいんですが、中外製薬、私これ私の売買表が出てますね、証券会社の、
はい、
これね、空売り入れてるわけです、
はい、
うん、で空売りどうやって入れたかっていうと、ここを見ていただいて、一旦緑に当たったら、
はい、
これパンパカパンですから、パンパカパンだからさ、ああ、これじゃあよし、延長戦で
い
こう、
もうめちゃくちゃいいところだったのに今、
大丈夫大丈夫、延長戦いこう、
はい、
はい、
ということで、あっという間にお別れの時間が近づいてきてしまいました、はい、この後はパンローリングチャンネルでの延長配信でこの続きを、はい、チャートとともにじっくりと解説していただきたいと、そうですね、中外製薬のところから、はい、伺っていきたいと思いますので、皆さんぜひこの後の延長配信もお付き合いください。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました、それではこの後のパンローリングチャンネルでの延長配信、そしてまた来週もお聞きください、はい、それでは最後の締め、はい、お願いします。
株は技術だ。